はい、ちょっとバタバタしちゃったんですけど、今月はですね、リモートで録音してまして、北海道から、竹内さんに、お越しいただいてます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね。じゃあ、ちょっと軽く自己紹介お願いしてもいいですか？
はい、わかりました。竹内です。北海道に住んでるんですけれども、一応肩書きとしてはペーンクラフトという会社の、代表をしてるんですが、まあ、実質的には社員一人なので、事実上の個人開発者という感じです。まあ、実質フリーランスみたいな感じでやっています。で、まあ、仕事としては Android アプリの開発を、まあ、専業でやってまして、で、作っているアプリは、まあ、主に、まあ、2つあるんですけど、ツイッタークライアントのツイッタペンというのが、まあ、大体8割ぐらいの売り上げを上げているアプリで、で、まあ、残りは、ミクシーブラウザーの TK ミクシービューアーというのがあるんですけど、そちらを開発しています。
で、ですね、はい、ありがとうございます。はい、今日、竹内さん、お呼びしたのはですね、確か前回のエピソードで、ふぎみやさんが個人開発の話とかをしてたと思うんですが、まさに個人開発だけで、生活しているということで、私は実はもう何年も前から、なんていうんですか、注目していたというか、話を聞いてみたいなと思ってたんですが、それで、はい、今回ついに、かなったという感じでございます。
なんだか DEXFM って技術的な話をずっとされてるなと思っていたんで、うん、呼ばれるのがなんか不思議な感じはあったんですけど、まあ前回のエピソードを聞くと、あ、話の流れ的にあ、そうかっていう感じで、はい。
そうですね、行ったり来たりなので、あんまり硬すぎない感じにはしてるんですが、はい。で、ペイについてじゃあちょっとお話を聞いていきたいなと思ってます。
はい。
で、ツイートペインですね、実は私も使ってまして。
ありがとうございます。
はい。まあ、ツイッター、どこから行こうかな、そうだな。ツイッタークライアントってまあ、こう、いろいろな種類があって、しかも結構、うん、なんていうんですかね、2010年代みたいな、うん、初期の頃に結構いろんなクライアントがポコポコできたと、はい、はい、思ってるんですが、一方でそれでちゃんと収益を立ててたりとか、うん、その何年も続けてるクライアントってそうはないと思うんですね。
は
い、
確かに。で、
はい、で作るにあたってそのモチベーションだったりとか、うん、どういうきっかけでそのこの開発が生まれたのかっていうのをちょっと聞いてみたいです。う
ん、なるほど。確かに2010年代の初頭って、まあ、ツイッタークライアントっていっぱいあったんですよね。まあ今ももちろんあるんですけど、そんな中で自分が作ることになるとは全然思ってなかったんですね、もともと。で、まあ、そうなんですけど、まあ、もともと私も、まあ、ツイッカーを使ってたんですね。で、ツイッカーって、はいはい、まあ、本当の初期からあるアプリなので、まあ、もうこれを愛用していたんですけど、ツイッターのリスト機能をよく使っていて、で、まあ、友達とか、まあ、会社の人とかっていう感じでリストで分けていて、で、それをこう、ツイッターで見ようとすると、ツイッターリストをショートカットにすることができて、でショートカットから呼び出すっていうのがすごく便利だったんですけど、どうやら自分の生活がずっとこう追加のリストをショートカットから呼び出して、でまたホームに戻ってまた別のショートカットを選んで開いてっていうのを毎日やってることに気づいて、このホームに戻っていくのがすごく無駄だなと思って、なので、なんか、タブでこう切り替えられたら楽だなっていうようなところから他のアプリを探し始めて、で、当時あったのはツイーチャとかソバチャとかっていうのがタブ方式でなかなか人気があったんですけど、うん、まあ、いずれもちょっと自分の好みに合わないというか、ツイーチャがちょっと遅かったんですね。起動が遅かったりとか。 と、そば茶ですと当時 UI がすごくこう、まあ良くなかったっていうようなことがあって、まあ、だったら自分で作ってみようかなっていうところで始まった感じですね。これが、2013年のことですね。
なるほどですね。スイッカとかソバチャとかってすごい懐かしいなっていう感じがして、多分今聞いてる昔からのアンドロイドユーザーはこう大喜びしてると思うんですけど、いやありましたね。
ありましたよね。まあいいアプリなんですけど、スイッカもつい最近、まあアンドロイド9がまあ実質未対応というか使えなくて、なんだか難民が出てるなっていう感じですね。
これ、そうですね。ブログを2013年の8月ぐらいに書かれていて、う
ん、はい、
ちょっと後でリンク貼っとこうかなと思うんですが、うん、これってその何、1ヶ月ぐらいで作ったんですかね、最初のバージョンは。
そうですね。2013年7月に開発始めて、8月に最初のバージョン出してるんで、そうですね。1ヶ月ぐらいですね。うんうん、ただ、まあ、元々のベースがミクシービューアーのアプリなので、まあ、そこからソースをゴッと持ってきて、で、ビューページャーつけたのかな、で、フラグメントにしたのかな、っていうような感じで作ったので、まあ、そんなに大変じゃなかったんだろうなと思うんですけどね。
なるほどですね。うん、ちょっと話が戻っちゃうんですけど、その前から本当にそのミクシーブラウザで、はい、生計を立ててらっしゃったってことですか？
そうですね。実質的には、私が、会社員だったんですね。サラリーマンだったんですけど、
はいはい、
それが、2006年に就職して、2011年まで、6年くらい会社勤めしてて、東京で仕事してたんですけど、うん、で、そうしてる、その仕事してる間に、まあ、個人開発として、ミクシービューアーっていうのを作っていったんですね。うん、で、そうですね。その昔ですけど、ミクシーブームっていうのがあったんですよね。
はい。
はい。で、ミクシーが、まあ、2011年ぐらい、まあ、ちょうど震災の前後ぐらいですけど、東日本大震災の前後ぐらいですけど、まあ、すごくこう人気のあった時期があって、で、まあ、そこと、ま、アンドロイドが、ま、普及し始めたっていうのと、まあ、公式のアプリも、ミクシーの公式アプリもなくてっていうところで、私のアプリが、ま、非常に人気になったというところがあって、で、突然広告収入、まあ、無料のアプリなんですけど、広告、バナー広告をつけていて、
うん、
この広告収入がすごく増えたっていうことがあって、そうですね。まあ、月収、月の売上で言うと、本職を超えたぐらいのことがありまして、うん、あ、これはいけるかもしれないって思っちゃいまして。で、それが2011年6月ですね。手元のメモによるとそうなんですけど、なって、夏に上司にそろそろ辞めたいですっていうのを伝えまして。まあ、その頃には、まあ、数ヶ月でさらに広告収入も増えて、月収は本職の3倍ぐらいですかね。
マジっすか？すごいですね、はい。
そんな爆発をするんですね。ぐっと上がっていくってことがありまして、で、その年の終わりに、まあ、独立というか退社したという感じですね。
いや、なんかこう、本当にそういうことあるんだっていう感じがしていて、ね、こうよくエンジニアとかが一発当てるぞとか言って、その冗談で言うと思うんですけど、ここに本当に当てた人がいるっていうのはすごいなと。いや、
本当に、本当にそれですね。で、手元のメモによると2012年が、まあ、年収のマックスなんですけど、これがサラリーマン時代の3倍ぐらいの年収がありましたというふうに書いてまして、うん、まあ、1000万は軽く超えるぐらいのっていう。数字でした、
ね。ちなみに、今のところカットしなくて大丈夫ですか、これは。
これは大丈夫ですね。ちゃんと、税務署にも出して。
わかりました。いやちなみに、iOS の方は今までこう、作っ できてないってことです
ね。そうですね、うん。はい。全くやってないですね。
なるほど。
はい。
そうですね。じゃあちょっとすいません。はい、個人開発の話に行ってしまったんですけど、うん、まあ、2013年に作ったので、6年目ですよね。
そうですね。
はい。これ、まあ、なかなか一人でしかも作っていると、モチベーションを保つことって難しいような気もするんですけど、
はい。
その辺どうですか？
そうですね。まあ、いろいろこう、考えてはいるんですけど、基本的にはモチベーションは低いですね。というのも、まあ、どこかのタイミングで実質お金の心配がなくなったタイミングがあって、必死に作るっていうところは一つないんですね。ただ、はい、まあ、実は学生時代からずっとアプリは作っていたので、まあ、アプリ開発をするっていうのは、まあ、個人開発っていうのは、なんというか、ライフワークでもあると思ってまして、なので、まあ、ずっと、まあ、だらだらと作ってるような感じっていうのはまず一つありまして、ただ、まあ、アプリをリリースすると必ず、こう、反響が、ありがたいことにありまして、
うんうん
うん、なので、まあ、ユーザーさんから、まあ、何らかの要望があったりとか、まあ、使って喜んでもらえたりとかっていう、まあ、そのあたりがベースになって、こう、開発は続けてられるなとは思ってるんですけど、まあ、特に、こう、熱狂的な、もう、要望をこれでもかって出してくれるようなユーザーが、100人に1人とか、1000人に1人とかいるんですね。これがすごくありがたくて、確かにしんどい要望もいっぱいもらえるんですけど、その中にこう、ああ、これはいいなっていう、まあ要望というか、欲しい機能というか、そういうものがもらえるので、うん、あ、こう、やっぱユーザーさんがいるから、こう、作っていけるなって思ってます。で、もう一つ言いたいのは、そのユーザーがある意味自分自身なんですよね。
なるほど。
はい。で、とにかく自分が欲しいものを作っていくっていうところが、アプリ開発の最初のところはあるなぁと思ってます。
うんうんうんうん、
まあ、ある程度できたら、あとは一般的に、使ってもらってるユーザーさんからの要望をどんどん叶えていくっていう、まあ、フェーズになるのかなと思ってます。
なるほど。そうですね。確かに自分が作りたいものをまず作るっていうのが一番こう人のモチベーションになるとは思うんですけど、
うんうん、
まあでもモチベーションが常にそんなに高くないっていうのはちょっと面白いですね。うん、まあ、確かにもう生活の一部だから。そうなんですね、作るのは普通やろみたいな、
ね。そうですね。はい。うん、毎日こう開発してるっていうわけでもないですし、ただまあ、ここ数日は、楽しくて作ってたりもしますし、
うん
うん、結構なんか波がありますね。
うん
うん、まあ、割と自由にやらせてもらってるなっていうところはあります。
さっき、一部、こう、熱狂的なユーザーがいるっていう話があったと思うんですけど、
はい。
こちらってそもそもユーザーを、どうやって獲得してるんですか？
どうなんでしょうかね。事前に、いくつか質問をいただいていて、
はいはい。
それぞれ考えてみていたんですけど、この質問だけはどうにもわからないという。
おぉ。
はい。
まあ、じゃあ自然流入っていう。
そうですね。もちろん、当然やることとして SEO とか ASO の対策みたいなのはやって、います、ね、アプリのタイトルに Twitter とか、入れるみたいなところのテクニックで、うん、まあ、検索で引っかかるようにみたいなところはやってるんですけど、まあ、それでも限界があって、あとは、 私のアプリですと、すごくありがたいことに、先ほどもお話ししたように、ミクシーの黎明期、あと、アンドロイドの黎明期っていう、のタイミングがあって、ミクシービューアーというのがすごく人気が出て、で、最高で10万人以上のユーザーはいたんですね。で、そこで宣伝できたっていうのは一つ大きいと思うんですよね。
ああ、なるほど。
はい。その前のアプリのユーザーさんに、まあ、宣伝というか、ぜひ使ってくださいっていうので、まあ、それでも数百人とか数千人程度だと思うんですけど、まあ、そっから口コミでっていう感じなんですかね。やっぱりツイッターの、ツイッターのクライアントなので、ツイッターとの、親和性はすごく高くて、ツイッターでこう、おすすめしてもらえるっていうところは、ありがたいなとは思うんですよね。
いや、そのツイッタークライアントって先ほど言ったように、まあ今でもツイートデックとか、その、まあいくつかその有名なアカウント、アプリっていうのがあると思うんですけど、そういうアプリを、なんというか、ものともせず、こう、流入があって、ちゃんとユーザーを抱えてる、しかも一人でっていうのは、ね、多分、下手したら、竹内さんだけじゃないですかね。他の会社多分会社でやってますよね、その、ツイートデックとか、例えば。
ツイートデックはもう公式ツイッター社が買収してしまって、
はい、
もう完全に、あちらが作ってるって感じですけど、あとツイーチャさんが、まあ、ほぼ個人開発プラスアルファで、なんでしょう、融資を集めてなのか、一緒に開発してるっていう感じですけどね。なので、ツイーチャさんと私の立ち位置が結構近いなとは思っていますね。
なるほど。例えば、ちょっと名前を忘れてしまったんですけど、なんかオープンソースにして、こう、はい、それこそ有志のそのオープンな力でこう開発を進めているところもあるような気がするんですけど、
はい、
なんかそういう戦略はあまり取られないんですか？
そうですね。それで言うとですね、ミクシービューワーのさらに前にやっていたのが Windows モバイル向けの、
なんか懐かしい名前がたくさん出てくる。
もう10年以上前の話ですけど、それ用の、MZ3 というアプリがあったんですけど、もともと私が作ったんじゃないんですけど、ミクシー用のブラウザ、ミクシーの003っていうので MZ3 っていう名前らしいんですけど、そのアプリを、まあ、ある意味私が引き継いで作っていたことがありまして、そうすると必然的にオープンソースになっていくというのがありまして、結構、開発してくれる方も、まあ、協力してくれる人も多くて、振り返ってみると楽しかったなっていうのがあるんですけど、やっぱりマネタイズの面では全く、どうしようもないなというところなんで、まあ仕事というか、まあ、にするにはちょっと厳しかったかなっていう感じですよね。
なるほど。はい。じゃあですね、ちょっと話を変えまして、
はい、
私もツイートペインを使っているんですけど、
はい、
すごいこう、機能というかカスタマイズ性がめちゃくちゃあるなっていうのがすごい驚いていて、
ありがとうございます。
設定にすごいたくさんあるんですけど、例えば HTTP2 にするか1にするかみたいな設定もあると思うんですよね。なんかこう、どうやってその、なんていうのかな、ああいう思想に行き着いたのかなっていうのがすごく気になっていたんですが、なんというか、つまり、なんかどういう機能を作るかとか、このカスタマイズをユーザーにさせようとか、そういうプロダクトのコンセプトみたいなのって、普段どうお考えになっていらっしゃるんですか？
ですね、学生の頃に作ってたアプリの話になっちゃうんですけど、これが英単語を覚えるソフトだったんですけど、そのアプリの頃から、こう、やっぱり英単語を覚えるアプリっていうのは、 無数にあったんですけど、まあ、それらの機能を取り込むことで成長させようっていう思いがあったんですね。なので、やっぱりそういう考え方が自分の中にあるのか、こう、何でもできるようにしようっていうのが自分の中にあって、このツイッターのクライアントでも、こう、まあ、やれることは何でも、まあ、要望されたことは基本的にやろうっていうところで、結構カスタマイズ性がすごく高くなっているのかなっていうふうには思います。ただそれでも絶対にやりたくないっていうラインはあるので、例えば最近ですと話題になってるのが、公式の、いわゆる API キーをカスタマイズするという、非常に危ない機能があるんですけど、ツイッターで言うとビアゲイとかってよく言われてるんですけど、はい、それをやってしまうと、ちょっと、人の道から外れるなっていうか、まあ、そういうところはありますけど、それ以外で言うと、まあ、自分がいいと思ったものは基本的には入れるというスタンスですね。
なるほどですね。
その基準はよくわかんないですけど、比較的自由に受け入れる感じでやってます。
なるほど。なんかこう、エンジニアっぽい、思想が現れてるなっていうのを、思うんですよね。このカスタマイズできるようにするっていうのが、はい、なんか、なんていうんですかね、最近のプロダクトマネージメントとかの流行りだと、こう、いやなんかいろんな機能はつけちゃいけないんだとか、こう、ユーザーを絞ることが大事なんだみたいな言説もあると思うんですけど、
はい、
まあ一方でこういう、なんていうんですかね、エンジニアが作ったなーってわかるのも、まあ個人的には嬉しいなって思ったりするんですけど、はい、
どこかの、なんでしょう、誰か有名な人が、札幌に来て講演をしているってことがあったんですけど、
はい、
その時にスマートフォンとは何ぞやっていう話をされていまして、で、まあ、結構前の話ですね。2012年とかなので結構前なんですけど、その時に話されていたのが、スマートフォンは、まあ、携帯電話とは違って、自分好みに変えていけるんだと。アプリを、自由に入れられたりとかっていう。そのカスタマイズ性っていうのが、スマートフォンのいいとこなんだよっていう話をされていて、まあそこをとことんやってやろうっていうところは自分の中であるかもしれないですね。
なるほど。じゃあちょっと話をまた変えまして、はい、マネタイズですね。話もしできないことあったらおっしゃってください。
はい。
はい、で、ツイットペインですね、基本的に広告なのかなと思っていたんですが、はい、ちょっと話を戻すと、ツイットペイン多分今、Google Play で探すと2つあると思ってまして、まあ無料版と有料版。
はい、そうですね、
はい。で、無料版は広告がついているんですが、ただ面白いのが、広告を解除することも、まあ一定期間できるというのがあると思っていて、この辺はどう運用されてるんですか？
なるほど。無料版でも、まあ、広告を、まあ、ちょっとだけ解除して、まあ、ある意味で有料版をお試ししてもらえるなっていう機能なんですね。具体的には、広告的なツイート、ツイートペインという文言を含む、ツイートをしてもらうと、1週間、広告が消えるっていうような機能なんですけど、ただ最近ですと、まあ広告もいろんなものが出てくるので、特にリッチな広告というか、動画的なというか、アニメーションの広告もすごく増えていて、アプリの動作が重くなるっていう、現象がありまして、はい、はい、なので試しに広告解除して見てもらえますかって お願いすることが最近すごく多いです。なので、デバッグ用にちょっと解除してみてっていう側面も最近は強くなってたりしますね。
なるほどですね。この一定期間広告を解除できる機能をつけちゃうと、まあ考えようによってはその収入っていう面でいくと、まあプラスにはなり得ないと思うんですけど、その辺で実際されてどうでしたか？
はい。いわゆるエゴ検索をしていて、 広告解除をしている人の数って大体わかるんですけど、
うん、
実質的にそんなに多くないんですね、
うん、
1週間あたりせいぜい100人いるかどうかっていうぐらいなので、
うん、
まあそれぐらいであれば全体のユーザー数が8万とか9万とかなんですけど、そこから考えるとまあ数パーセントとかなので、うん、1% とかなんで、まあそんなに気にするほどじゃないなっていうふうには思っています。またまあそれで気に入ってもらって有料版を買ってもらうっていう人も一定数いるみたいなので、
うん、
うん、まあ有料版ってまああえてすごく高くしてるんですけど、うん、800円だと思います、にしてるので、まあ一人でも買ってもらえればすごくまあ広告よりも儲かってるのかなっていう。感じはあります
ね。
はい。
その、まあ、ぶっちゃけ話なんですけど、広告と有料版だったらやっぱり広告の方が比率は高いですか、売り上げとしては。
そうですね。直近で言うと、まあ、9割が無料版の広告収入ですね。あ、そう
な
んですね。
なるほど。
はい。はい、
ちなみに、使ってるのはアドモブとかなんですか？
そこなんですよね。
なんかいろいろありますか、はい。
実はいろいろありまして
、
ちょっとここ数ヶ月揉めてたというか、ちょっと問題がありました。ずっとアドモブを基本的には使っていました。ミクシービューアの頃から、まあ、波はありますけど、アドモブさんがやっぱり収益性は高いので使わせてもらっていたんですけど、いつの間にか、アドモブさんのポリシーが変わっていたようで、
はいは
い、いわゆる、なんていうんですかね、ブラウザ的なというか、任意のコンテンツを表示できるアプリに、バナー広告を表示同時にしてはいけないよっていうポリシーに変わっていたらしいんですね。うん、はい。なので、まあ私のアプリで言うと、もう、ツイッターのタイムラインってまさに、ユーザーが自由にというか、まあ、ブラウザ的なものなので、全くダメで、Google さんから言われたのは、こう、設定画面につけるんだったらいいよとかっていう、いうようなこと言われたんですけど、まあまあ、それは無理なので、お別れというか、実質的に、
ね、
はい、実質的にアドモブさんから突然収益がゼロになるというタイミングが、ありまして、
はい、
はい。毎日、こう、自分のアプリの収益をグラフで表示してるんですけど、それが突然、こう、ゼロになったので、まあ、たまに年に何回かはそういうことがあって、大抵、こう、データを取り込むスクリプトが壊れてたりとか、
はい、
ことだろうなと思って見てたんですけど、どうやら、問い合わせてみるとそういうことで、実質的にはバンされたというか。
なんか恐ろしいですね、それは。
本当に焦りましたね。
うん、
本当に、日々の、収入が突然ゼロになるというタイミングが、実は 9月にありました。はい、で、実はそれから、広告会社さんってたくさんあるので、
はいはい、
他の会社とお話をして、まあ良さそうなところを選びまして、まあ今は、そのアドモブの頃と同じか、それより収益はいいぐらいのところに戻しているという状況ですね。
あ、そうなんですね。
はい。
うん、なんか私も今実は広告のその実装をやる仕事をちょっとしていて、
あ、そうなんですね。
まあ、はい。アドモブとか、まああとは、まあ、有名どこで言うと Facebook とかあると思うんですけど、はい、まあ、なかなかこう、SDK の使いやすさもちょっといろいろあるし、バグってたりするし、なんか突然止められたりするし、
そうですね、
ってなるところがすごいわかりますね。
私が今お世話になってるのは Ado Generation さんと、あとそこに、Amazon さん。アマゾンパブリッシャーサービスっていうところを連携させて、はいはい、まあ実質的にアマゾンさんにお世話になってるっていうような感じですね。
うん、
はい。 アプリ側の話っていうと、結局 SDK ってどこの広告会社さんもやりたいことは結構一緒で、
そうですね。うん、
ビューを作ったり、ライフサイクルに合わせて、リクエスト止めたり、再開したりっていうところなので、うんうん、自分としては、ラッパーの、なんて言ったんですかね、インターフェース定義して、で、各広告 SDK ごとに、そのラッパーを実装していくっていう形にしているので、
ああ、なるほど、なるほど。
なので、まあ、広告会社ごとにある、それがボコボコと出来上がるっていう形になっていて、まあ、そういう仕組みに変えたのも9月ぐらいだったりするんですけど、うんうんうん、でそうするとすごく見通し良くなっていいなっていう感じですね。で、他のアプリへの移植もすごく簡単で、
はいはいはい。
はい、ミクシーの方とツイッターの方とで、両方同じようなソースでできるっていう感じですね。
うんちなみに、その広告って結構いろんなそのパターンがあって、まあ多分、ツイートペインさんだと、まあ、いわゆるバナー型って言われてる広告ですとか、はい、まあ一方でなんかこう、なんだろうな、まあ本家のツイッターがやってるような、こう、何個に1個か広告がセルに出てくるとか、あるいはインターステシャルアドって呼ばれてるような、起動するとこうポンって出てくるようなのとかもあると思うんですけど、今のバナーにしてるまでのいきさつとか何か、こう、今、そうしてる理由とかあったりするんですか？
もともとは、まあ、バナー広告、とりあえず貼ってみようかっていう時代がありまして、うん、やっぱり2010年ぐらいのミクシービューは作り始めた頃ですけど、もう、当時で言うと、もう、バナー広告しかなかったっていうところですね。なので、これで、うん、まあ、基本的な、収益は得られてるので、まあ、そんなに困ってないっていうところがありました。ただ、まあ、動画の広告ですとか、インターステシャルが出てきたりとかっていうのがあったので、試してみたことはあります。例えば、ツイッターで投稿したとき、投稿が完了したときに、インターステシャルバッて出すとかっていう、やってみたことはあるんですけど、まあ、毎回じゃなくて、まあ、ある程度の確率で出すみたいなことをやってみたことあるんですけど、
はいはい、
やっぱり、収益性はそんなに、良くない割に、ユーザーの反響が非常に悪いという。
そうですね。
うん、まあ、突然入れるものなので、最初からあるとまあ別だと思うんですけど、なので、なかなか本採用には至ってないというところは、ありますね。ただ、先ほどのあった、一定期間広告解除できる、バナー広告解除できるっていうののバリエーションとして、例えば動画の広告を見てもらうと、広告が一定期間消えるみたいなのって、まあ、よくゲームのアプリで、こう、動画広告見ると、マネーをもらえるみたいな、ありますけど、それと似たような感覚で導入することもできるかなとは思っています。
なるほど。はい、ありがとうございます。
はい。
そうですね。なんかもう30分ぐらい話してしまったんですが、結構僕は今話を聞いていて、
はい、
すごい面白いなと思って、もうちょっと話したいんですが、
はい、
あとあれですね、ツイッターの API、
はい、
こうまたいろいろと、あるところだと思うんですけど、なんか前にブログを書いてらっしゃってて、
はい、
ツイッターからまあ指摘を受けていくつか利用ができなくなったみたいな。
はい。
なんかその辺のこう戦いの歴史みたいなのってあったりしますか？
そうですね。どうやら私が最初に、ツイッターとやり取り始めたのは API 使い始めたのはちょうど10年ぐらい前で、その時はツイッターの API が 1.0 っていう時代だったんですけど、そこから2013年ぐらいですかね。API の 1.1 っていうのが出てきて、そこで皆さんすごくよく戦ってたらしいなっていうのはあるんですけど、まあ私は 1.1 から実質的に始めたんで、そこは困ってなくて、で、まあその後はもう、何度も何度も仕様変更とかレギュレーションが変わったりとか、規約が、 こう、ま、ダメだから何とかしてよとかって言われたりしてたんですけど、そのブログに書いていた件は、これですね、複数の API キーを単一の目的で使用しているのではないかというふう
に。ああ、なるほど。
ですね。これは、ぶっちゃけて言いますと、API キーって10万トークンか、までしか払い出すことができないという、Twitter API の制約がありまして、まあ、それを、まあ、すり抜ける目的で複数の API のキーをアプリに搭載するっていうことをやっている人がいます。このアプリは、いわゆるビアがなんだか違うなっていう、同じアプリのはずなのに、なんか V1 とか V2 とかついてるなっていうのがあったりします。で、私のアプリでもそういうことやってるんじゃないかっていうふうに疑われまして、で、まあ、そういう疑いを晴らすためには、この、同じような名前のアプリは消さなきゃいけないのかなとか、有料版と無料版と、あと、Kindle 版っていうのもあるんですけど、Kindle ストアで配布しているツイートペンもあるんですけれども、まあ、それは残して他の、先ほども出てた MZ3 用のもの、は消そうとかいうことで、ある程度 API キーを削除してこれでお願いしますっていうのでなんとか通ったっていうことはありましたね。
なるほどですね。まあなんというかこういうリスクはまあ常にあるっていうことですね。
ありますね。あとは、あと仕様変更はもう突然やってくるのである程度仕方ないなと思うんですけど、特に大きかったのがメッセージの仕様変更が去年あったのと、ストリーミングが廃止されたっていうのがあるんですけど、
はいはい
はい、いわゆるユーザーストリームっていう流れるタイムラインっていうんですかね。
ありましたね、
ずっと、ツイッターのサーバーにポストで投げてつなぎっぱなしにするっていうなかなか激しい仕様だなって思うんですけど、それが配信になったという、まあ技術者としてはまあそりゃ廃止そろそろしたいよねっていうふうに思うんですけど、あれだけのツイッターのストリームを全部こう振り分けて流すんですから、それはちょっとなって思うんですけど、まあ、他のアプリの作者も含めて皆さん大反対されて、すごい騒ぎになりましたけど、まあ、私はいいかなと思って、シャクシャクと機能を、削除していったっていうことはありましたし、あとはメッセージの仕様変更っていうのもあったんですけど、なんか30日分しか取れなくなったっていうのがありまして、
はいはい、
ツイッターのDM 機能ですね、これの30日分しか取れなくなって、従来は、受信したメッセージと送信したメッセージっていう API があったんですけど、それが一緒になったのかな？一緒になって、なんかメタな情報しか取れなくなったみたいな仕様変更があったんですけど、まあ、これはライブラリの修正から、ライブラリというのは Twitter4j という、はいはい、オープンソースのライブラリを使わせていただいてるんですけど、そちらの修正から、シャクシャクとやっていったってことがありましたね。
うん、ツイッター 4J はあれですね、ゆうすけさんが作ってる
やつですね。そうですね。うん、はい。
なんか結構ツイッターを見てると、ツイッター 4J についてもいろいろと思うところがあるんじゃないかと思ってはいたんですけどね。
はい。すごく、お世話になってるなっていうところですね。私は使わせてもらっているので、プルリクエストをして貢献できたらいいなっていうところでやってますね。
ちなみにツイッターの DM って今 複数人でやることもできると思うんですけど、それは API は対応してるんですか？
対応していないですね。グループ D やっぱりではって言うけど、はい。なので、私自身その機能を使ったことがないです。Twitter で、はい。
なんかそういう本家でしかできないことを増やされると、ちょっと開発者としては、うんって感じはありますね、
う
ん。
そうですよね。ブックマーク機能とか、あとは、なんでしょうね。まあいろいろですよね、
うん。
多いですね。最近はアンケートが、どうやらそのうちつきそうなので、API が公開されそうな雰囲気はあるので、実験的な API としては、もう公開されていて、私のツイートペーンではもう、アンケートは見えてるんですけど、
うん、
早く公開されたらいいなというふうに思っているんですけど、まあ、ようやくツイッターさんもやる気が出てきたみたいで、API を結構変えるような雰囲気はありますね。
ツイッターの API といえば、なんというか、結構方針転換というか、なんかこういろいろありますよね。
はい、はい。ジャックさん
は。割と厳しい姿勢を見せたと思ったら、実は手のひらを返してこう、やるみたいな。
そうですね。やっぱりユーザーと、あと開発者と仲良くしていこうっていう宣言を、創業者のジャックさんが、言ってまして、その、まあ、1年も経たずにストリーミングを廃止するっていうところで、相当反発があったなっていう感じでしたよね。
うん、じゃあ、ちょっと時間もあれなので、一旦区切りたいなと思うんですが、
はいはい、
今後、ツイートペインにこう、開発をしていって、入れる機能の予定とか、なんかそういう、直近のロードマップみたいなのってあったりするんですか？
そうですね。今やっているのは、まあ内部的なリファクタリングは常にずっとやってるんですけど、それがある程度落ち着いたら、やっぱり UI がなかなか公式アプリと離れてきているところがあるので、うん、そこは少し寄せていければいいなっていうのと、あと、非常に追加に、まあ、リスペクトしているところがあって、タイムラインを、ツイートをタップするとメニューが出てくるっていうなかなか古風な UI なので、
うん
うん、そこを、まあ、公式アプリっぽく、まあ、ワンタッチでこういいねができたりリツイートができたりっていうような感じに変えていくべきなのかなっていうのは少し考えていて、まあ、ツイートペン2になるのかどうなるのか分かんないですけど、そういうふうに考えてはいますね。
ああ、ぜひやっていただけると非常にありがたいです。
はい。
はい。じゃあ、そうですね。一旦時間区切って、次のエピソードでもお話聞いていきたいなと思うんですが、ツイートペンのリンクも、まあ、一応、ショーノートに貼っておくので、ぜひ聞いてる方で興味ある方いたらダウンロードしてみてください。はい。では一旦、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。